首くくりの町第5話。住職さんの提案は、頻発する怪異とその恐怖に怯える住人への対応として、地域の各宗教の指導者が連名で声明を出し、安心を呼びかけるというものでした。そして可能ならば合同で何かしらの集会も開きたいと考えているようでした。確かにここまではっきりと怪異の正体が分かっているなら、住職さんたちの方が具体的な対策も取れそうなんですよね。神主さんが言いました。これはどちらがどうのという話ではないんですが、私ら神社の考えでは、悪霊を払うという積極的な儀式はないんです。私らが払うのは災いや汚れですから、神社のお払いというのはお寺さんのやる除霊みたいに悪霊をやっつけるようなのではなく、場を清めて正しいあり方に戻すような感じなんです。神様と人間との仲を取り持つのが私らの役目ですから。まあシズバーさんみたいな人はある程度はババッとやっちゃうかもしれませんが、と笑いながら神主さんが続けます。私は神社にはお祓いがないというのがピンとこず、少し混乱し始めていました。
それは承知しています。だがそう考えてくれているなら話が早い。
住職さんが若干前のめりになって、まくし立てるように続けました。
今度私らの方で悪霊退散の大法要を行います。その場に忍び屋さんもできれば同席していただくだけでも、住人の皆さんには私らが一致団結しているように見えるでしょうな。
そのくらいなら何の問題もありません。
ありがたい。カトリックさんにも話はしてみますが、あちらさんは難しいかもしれませんな。
神主さんが同意を示したことで、その後の大法要の打ち合わせが始まりました。ここからの会話はあまり覚えていません。子供心に何やら退屈な話が交わされていたと記憶しています。記憶にない部分は伝聞や後に調べた内容です。住職さんたちが神社を訪れてから数日経ってのことです。篠宮神社、宮司篠宮宗彦、丸々宗妙蓮寺、住職大迫一善、聖アンデレ天主教会、教区司祭トマス柳田淳徳、この3人の連名で町の人に対して異例の声明が出されました。共同声明の内容は、神仏を信じて気をしっかり持つこと、不安があれば信仰する宗教の指導者を頼ること、怪異に対して地域で団結して総力を挙げて対応するので、どうか安心してほしいなどの内容で、回覧板や新聞の折り込みなどで町の全域に配布されました。神仏集合などで日本人にとっては神話性のある神道と仏教ならまだしも、何だったら他の宗教を目の敵にしそうなキリスト教の神父さんが連名に加わったのは意外なことでした。しかしそうしなければならないほどに、私たちの町は怪異を恐れていたのです。徐々に色濃くなっていく怪異の影、やまない首吊り、不可解なうめき声、住人の不安は爆発寸前でした。カトリックだけ我関せずというわけにはいかなかったのだと思います。 声明を発表してから数日の間、神社の電話は鳴りやみませんでした。ひっきりなしにかかってくる相談の電話。かけてもかけても話し中だという苦情も時にはありました。電話だけではあまりにも効率が悪いというので、住人の人たちに集まってもらって相談会を開くことになりました。神社の本堂では入りきらないため、小学校の体育館を借りて行われました。朝から雨が降っており、肌寒い日でした。この頃には小学校も再開していたので、土曜日の昼に相談会が開かれました。その日も私たちは、お茶汲みやらパイプ椅子の準備やらに追われていました。朝早くから小学校に集合して、神職さんや休日出勤の先生に混じって、私も兄もさつきも走り回っていました。今思い返すと、本当に神社の小坊主のような兄弟でした。まあ兄はもちろんのこと、私もさつき目当てだったので、当然の成り行きだったのですが、徐々に住人の人たちが集まってきて、体育館の半分ほどが埋まりました。住人の前に並んで座っている神主さんと静婆さん、長机の上に資料やマイクが置かれていました。予定の時刻となり、神主さんがマイクを持って挨拶をしました。相談会は荒れるということもなく、淡々と進んでいきました。住人の相談内容は、神社を訪れた人たちが静婆さんにしていたのと同じ内容でした。町に何が起きているのか、自分たちはどうすればよいのか、ほぼそれだけです。それらに対して神主さんが答えていくという形でした。一連の会議はとある怨霊によるものであること、強力だが払っていくしかないということ、町を出ても解決しないことなどが丁寧に説明されました。その席で一人の男性が手を挙げました。50代半ばの精悍な体つきの男性で、名前を曽根崎さんと言います。曽根崎さんは一冊の冊子を取り出しました。熊本にある彼の実家に古い蔵があるらしく、大昔に蔵を掃除した際に見つけた古文書だと言います。長い間本の存在すら忘れていましたが、一連の会議が起き始めた時にもしやと思って熊本まで取りに行き、それを今日持ってきたのでした。本当はもっと早く誰かに相談すればよかったが、内容が内容だけに気乗りせずに放置していたんだそうです。〇〇村記録、それは私たちの町の古い名前が書かれた古文書でした。誰もその存在を知らない、神主さんですら初めて見聞きする古文書だったといいます。判読しづらいながらもちゃんと内容の読み取れるその古文書には、私たちの町がまだ点在する村々であった頃の思いもよらない凄惨な歴史が記されていました。その文献によると、私たちの祖先は近隣のとある村と歴史的ないざこざを抱えており、結果としてその村を壊滅させたとのことでした。今でいう被差別部落、当時はもっと侮蔑的な呼び方だったそうですが、その集落を襲って女子供に至るまで皆殺しにしたと書かれているそうです。後に消滅したため、今となってはその古文書を読むことはできませんが、馬蹄にて腹を踏みつけ潰す、獅子を砕き息絶えぬまま家に火を放ち焼死せしむ、幼子の足を持ちて高く掲げ地に打ちつけ、あやめたるに甚だ無ごく悪鬼羅刹の所業なり。 我らもはや人にあらず。そんな内容が書かれてあったと覚えています。おおよその内容を曽根崎さんが読み上げたところで、集まった住人の一人が声を上げました。
じゃあその呪いだってか。それで今になってこんなに人が死んでんのかよ。
男性は曽根崎さんに食ってかかるように声を荒げました。曽根崎さんは男性を制するように両手を前に持ち上げました。
わかりませんよそんなことは。だから神主さんに見てもらおうと思って持ってきたんです。その本が確かなものかどうかもわかるもんか。
男性はかなりヒートアップしていました。
私だってそう思ってますよ。そういうことも含めて神主さんに預けたいと思ってるんです。
曽根崎さんは神主さんの前の長机に古文書をバサッと放りました。
差し上げますからね、それ。
そう言って古文書を指さしてから、もう自分には関係ないとばかりに両手を前に上げてみせ、そのまま席に戻りました。男性が立ち上がり何かを言いかけましたが、神主さんがマイクを持って立ち上がったため再び着席しました。
とにかくこの文書がどういったものかは今後調べることとして、今日は皆さんのご質問を続けてお受けしたいと思います。
そう神主さんが告げて質疑応答が再開されました。同様の相談会は住職さんたちのお寺でも行っていたそうです。町に一つしかない篠宮神社よりも多くの檀家さんを抱える住職さんたちの相談会はそこそこ荒れたそうです。そして12月を目前にしたよく晴れた土曜日、住職さんのお寺である妙蓮寺で怨霊を払うための大法要が始まりました。各地から応援に来ていた力のあるお坊さんたちが妙蓮寺に集まり、ごまを炊いて読経を行います。私たちはゲスト参加の篠宮神社一行として、読経には加わらないものの妙蓮寺本堂の片隅に座っていました。神主さんと静婆さん、神職さん数名とさつき、さつきの行くところには必ずくっついている私たち兄弟、篠宮神社の氏子さんの代表者数名も参加していました。神社で行われる祈祷とは違って、ごまを炊いての集団での読経はなんというか迫力がすごくて圧倒されたのを覚えています。天井まで立ち上る炎の熱はお堂の隅にいる私たちまで感じるほどです。炎の目の前にいる住職さんたちにとってはどれほどの暑さだったろうかと今でも思います。どれくらい時間が経ったのか覚えていません。私たちは座禅を組んで座っていたのですが、膝や腰が痛くなってもじもじし始めていました。当然ながらお坊さんたちは綺麗な姿勢で読経を続けています。さすがプロは違うななどと考えていたら、それが始まりました。お坊さんたちの読経の声や鐘のようなものを打ち鳴らす祈祷の音に異質な音が混じっているような気がするのです。しばらくはただの違和感しか感じませんでしたが、次第に大きくはっきりと聞こえるようになってきました。あのうめき声です。いかにも不快な、苦痛を噛み殺すかのような苦悶に満ちたうめき声でした。 それは学校で聞いたものよりはるかに生々しく聞こえ、どこからかは分かりませんが、確実にお堂の中から発せられているのが分かりました。その声が目の前から聞こえた時には座ったまま飛び上がりました。私だけではありません。さつきも兄も神主さんでさえも突然のうめき声に度肝を抜かれました。心臓がつかまれたかのように止まった気がしました。汗が吹き出してきました。目の前のうめき声は勢いを増していきます。苦痛のうめきではなく怒りのうめきにも聞こえました。比喩でも何でもなくごく間近から聞こえていました。それと同時に匂いも漂ってきました。お堂を包む線香の香りとは異質な、腐った水のような、ドブのヘドロのような生臭い匂いです。そして視線、すぐ近くにいるだろう。それはこちらを見ていました。目と鼻の先に顔があって、至近距離からこちらをにらみつけている。それほど強烈に感じるはっきりとした視線。確実に目の前に顔があるのに見えない。そんな不可解で恐ろしい圧迫感を全員が感じていました。おそらく見えなかっただけで、あの場にあれはいたのだと思います。ヒーと声を上げて、氏子さんの一人が立ち上がり逃げ出しました。もつれる足でドタドタ音を立てながらお堂の外へ出ようと、開け離れた入り口に向かっていきます。
出るな！
誰かの怒鳴り声が聞こえましたが、氏子さんはそのまま外に出ていきました。中では度胸が続いています。何人かのお坊さんが氏子さんを追いかけて出て行きました。気がつくと目の前のうめき声は消えていました。同様に強烈な圧迫感も消えています。氏子さんを追って行ったんだ。そう思ったのは神主さんも同じようで、立ち上がって入り口の方へ向かいました。先ほどの出るなという声を気にしたのか、入り口から外を覗いています。氏子さんは見当たらないようでした。
私どもの方で探しますんで、どうぞお座りください。
近くにいたお坊さんが神主さんに言いました。促されるようにして私たちの元に戻ってきた神主さんは怖い顔をしていました。怒っているようなそんな表情でした。少しして後、不意に住職さんたちがお経を唱える速度がゆっくりとなり、度胸が終わりました。そうして皆が一息つくような気持ちになったとき、外から争うような声が聞こえてきました。外を見たお坊さんが飛び出していくのが見えました。私たちも立ち上がり外を見ると、氏子さんが地面に寝転がって暴れていました。不思議と誰もいないお寺の境内は広く閑散としていました。その境内の真ん中、私たちから100メートルほど離れた場所で氏子さんがもがいているように見えました。よくよく見てみると、氏子さんの周りにいくつかの影がまとわりついていました。目を凝らすと犬であることが分かりました。氏子さんは山犬に襲われているようでした。私たちはお堂から飛び出して氏子さんの方へ駆け出しました。先に走っていったお坊さんはもう氏子さんの元までたどり着きそうです。 私たちが氏子さんのもとへ駆けつけた時、氏子さんは血まみれになって山犬と格闘していました。というより必死に山犬に抵抗しているところでした。駆けつけたお坊さんが懸命に山犬を蹴り飛ばしたりしているのですが、5匹の山犬は執拗に氏子さんだけを狙って噛みついていました。神主さんと兄も山犬の群れに飛び込んで蹴りつけました。私とさつきは氏子さんのもとへ駆け寄りました。氏子さんは両手が血だらけで、体にも顔にも傷を負っていました。私は氏子さんをかばうように山犬へと顔を向けました。そしてこちらに向かってくる山犬と目が合いました。その時、山犬だと思っていたそれが突如として女の霊の姿に変わりました。その女は腹ばいの状態で、血の気のない顔に長い黒髪がまとわりつき、気が狂ったような目でこちらをにらみつけており、あの恐ろしいうめき声を発しながら私たちの方へにじり寄ってきていました。いえ、その目はすでに私しか見ておらず、私に狙いを定めたのが分かりました。私は女に向かい合って尻餅をついたような姿勢になりました。後ろに下がろうとするのですが、氏子さんが邪魔で下がれません。この時、さつきの呼びかける声も、兄たちが山犬を蹴散らす喧騒も聞こえなくなっていました。ほとんど無音に近い中で、女のうめき声とザリザリと砂をこすりながらにじり寄ってくる音だけが聞こえていました。私は尻餅をついたまま、女の顔を踏みつけるようにして蹴りつけました。ぐにゃりとした肉を蹴った嫌な感触を靴の裏に感じました。女は蹴りつけた私の足を無視してそのまま這い寄ってきます。女が手を伸ばして私の足首をつかみました。ものすごい力で足を握られて、私はうぎゃと叫びました。そのままもう一方の手で私の服をつかんで、私を引き寄せるように女が引っ張ります。女の声はいよいよ大きくなり、私の腹のあたりまで女の顔が寄ってきていました。うわーっと私は必死で叫びながら女から離れようともがきました。しかし女の力は強く、私の腰をがっちり抱え込んでいました。私は足をバタバタさせるだけで完全に動けなくなってしまいました。無我夢中で暴れました。女の顔を両手で殴りつけました。女は意に介した様子もなく近づいてきます。目前に迫った女の真っ白な顔の中で、唯一真っ赤に血走った目が私を凝視しています。その時、横から神主さんが女を蹴り飛ばしました。ギャンと泣いて山犬が横へ転がっていきました。不意に周囲の音が聞こえてきました。女の存在感は消えており、あのうめき声も聞こえませんでした。山犬たちは諦めたように逃げ去っていきます。後ろではさつきが氏子さんの名前を呼びかけながら介抱していました。氏子さんは意識を失ったらしく、ぐったりしていました。後でみんなに聞いた話では、私は氏子さんに駆け寄った後、山犬を見て腰を抜かしほうけていたといいます。実際の私は汗をびっしょりかいてガタガタ震えていました。みんなはそんな私の様子におかしさを感じたものの、 すぐに大勢の人が駆けつけて、氏子さんが本堂へと運ばれていきました。私たちも歩いて本堂へと戻っていくとき、私は足を引きずっていました。掴まれた足首がズキズキと痛みました。お堂の中に戻って先ほどの席に着き、ズボンをめくって足首を見たら、女の手の跡が残っていました。ああやっぱりかと思い、神主さんに先ほど起きたことを伝えました。みんなが私の足を見て絶句していました。
疲れたか
と住職さんが言いました。すぐさまその場で私のためのお祓いが行われました。先ほどのように度胸をするというものでしたが、今度はごまをたかず、代わりに私の頭や背中がバンバンと叩かれました。祈祷が終わっても足首についた手形のあざは消えず、痛みも残ったままでした。救急車が来て氏子さんが連れて行かれるとき、私も同乗するように言われました。神主さんたちは車で病院まで来ると言います。他の氏子さんたちは大法要が終わるまでそのまま残り、それぞれ家に帰ることになりました。この人は山犬の群れに襲われたんだよね。救急車の中で救急隊員の人に聞かれました。はいと答えると、君もと聞かれ、私は噛まれていないが足を捻挫したようだと説明しました。病院に着き診察を受けました。血だらけの氏子さんは救急医療に、私は土曜日午後の一般診療に回されました。待合室で待っていると、神主さんたちがやってきました。さつきと兄も一緒です。しずばあさんと神職さんたちは大法要に残ったようでした。私の番が来て診察室に通されました。神主さんも一緒です。ズボンをめくり上げると医師は、
うわ
ーと言いました。そしてまじまじと手形のあざを見て、
なんだこりゃ
と言いました。神主さんが事情を説明している間、その医師米津先生は頭をかいたり腕を組んだりしながらうなって聞いていました。かなりはしょった説明で、しかしそれでもかなり長い話でしたが、あらかた聞き終えた米津先生は、
たたりってことっすか
と神主さんに聞きました。
そのようなものであると考えています。
神主さんがうなずくと、米津先生はまたふうむとうなりました。
確かに炎症とか内出血のようにも見えるが、どうやら違う。一般的な打撲や捻挫ではないですね。
米津先生はカルテに何事か書き込んでからこちらに向き直りました。
まあこちらとしてはとりあえず様子見です。こういうのは神主さんの方が詳しいでしょうから、とりあえず湿布出しておきますね。
ということで私の診察は終わりました。以上、首くくりの町第5話でございました。